東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組ではアニメ大好きカイト先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。というわけで始まりました2回目の配信になりますけれども、まあやっぱり相変わらず緊張感がすごくて、考えてきたことがね、ちょっとほんとすぐ飛んでっちゃうんで、ちょっと落ち着いてやっていきたいなと思ってますけども、最近はそうですね、もう8月に入りまして、めちゃくちゃ東京とか特に暑いんですけど、と思ったらもうなんかすごい雨降ってめちゃくちゃ涼しくなったりということで、もうかなり体調崩しやすい天気になってますんで、皆さんも気をつけていただきたいんですけれども、私はもうなんかすごいなんか免疫が昔からめちゃくちゃ強くてですね、本当に風邪ひかないんですよ。最後にひいたの本当に小学5、6年生ぐらいですかね。中高は本当解禁で行ってましたし、大学も解禁で行ってましたんで、私はもう本当免疫の心配してないんですけども、やっぱ救急車とかめちゃくちゃ通りますんで、東京は本当にちょっと時間経ったらサイレン聞こえたりしますんで、多分ほとんど熱中症じゃないかなと思ってますんで、そこは本当気をつけていただけたらなと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなど募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、 KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第2回放送、友情愛情俺物語始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメシーン。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。さあそれでは今回ご紹介するアニメなんですけれども、俺物語というアニメご紹介させていただきます。このアニメはもう本当にめちゃくちゃ好きなアニメでして、アニメとしては2015年の4月からアニメ放送してるんですけども、ちょっとまあラブコメではあるんですけど、ちょっと異色のラブコメというか、主人公大体なんかラブコメの主人公はこうイケメンだと思うんですけど、この俺物語のラブコメの主人公の男の子、高校1年生なんですけど、名前が合田武雄くんなんですけど、もうめちゃくちゃ顔がもう本当もゴリラみたいな顔してまして、で身長も2メートルぐらいある、身体能力化け物の男の子が主人公。ここからだいぶ異色なんですけど、でももう全くモテないんですよ異性に。でも男の同性にはめちゃくちゃモテるっていう、もう男が憧れる男が主人公のラブコメなんですけど、彼には幼馴染砂川誠っていう幼馴染がいるんですけど、この幼馴染はもうめちゃくちゃ頭良くてイケメンで何でもクールにスマートにできちゃうっていう、もうこっちの方が親友の方が主人公っぽいかなっていうのがちょっと面白いところでして、でそうですね、砂川と竹雄はもともと幼馴染でずっと仲いいんですけど、竹雄が好きになる女子っていうのがもう全員その親友の砂川を好きになっちゃうっていうところがちょっとこう複雑な心境とかもあるんですけど、でこのアニメの一番すごいところは、普通の恋愛物語だとこう付き合うまでのこうなんか駆け引きみたいなの楽しむと思うんですけど、 このアニメ3話で主人公の竹雄に彼女ができるんですよ。でその彼女ができてからのこの恋模様を描くっていうところがめちゃくちゃ実は面白くて、この普通のラブコメじゃないドキドキ付き合ってるっていうのがもうすごい刺さりまして、もう高校時代からめちゃくちゃ見てるんですけど、でじゃあ彼女の名前が大和凛子っていう、もう本当に可愛らしい、本当竹雄に釣り合うのかっていう可愛い女の子なんですけど、出会い方としてはこう大和がね、なんか電車でこう痴漢とかされてるところを助けて、そこで竹雄と両思いになるっていうのが出会い方なんですけど、まあ、ここも本当すごいいいシーンで、こう痴漢の相手をこう竹雄が殴ってこう助けるっていうのがあるんですけど、今回あのフォーカスしたいのがちょっと友情の方にちょっとフォーカスを当てたくて、あの竹雄と砂川のこの友情の話を今回ちょっと名シーンに選ばせていただいたんですけど、ちょっと大和にはすごい申し訳ないんですけど、アニメでは第9話ですね、第9話でその親友の砂川のお父さんがちょっと手術する回があるんですけど、もともとその体が弱いその砂川のお父さんが、その砂川の家族が旅行でいないってなった時に、お父さんとその親友の砂川しか家にいなかった時に、砂川が学校から帰るとお父さんが倒れてて、で、まあ、入院して手術っていう話なんですけど、それやっぱクールなんで砂川は誰にも言わないんですけど、誰にも言わない誰にも言わないっていうのを貫いていくんですけど、やっぱ竹雄はやっぱ幼馴染の親友なんで、やっぱ異変に気づくんですよね。異変に気づいていて、絶対なんか隠してるだろうで聞いていくと、お父さんが手術するってなって、でもちろんやっぱ熱い男なんで竹雄もその手術はやっぱ絶対行くと立ち会うと言うんですけど、くしくもその手術日と竹雄のその初めてできた彼女の誕生日が一緒の日になりまして、誕生日デートに行くか手術に立ち会うかってこう迫られるんですけど、それでも竹雄は手術の方立ち会うって言うんですけど、砂川はやっぱこう竹雄のことは本当大好きなんで、来てくれても嬉しくないからって言って言い返して来ないように言うんですよ。で結局竹雄はデート行くんですけど、それでもやっぱデート中でも気になっちゃって、その砂川のことが、で最終的にはデート中断して一人で病院向かって、一人でこう手術待ってる砂川のところに行くんですけど、そこで普段はクールな砂川なんですけど、竹雄が来た瞬間にやっぱこうちょっと安心というか、一人でやっぱ心細かったんだなっていう描写がありまして、そこで初めて竹雄にお父さんが倒れたのはもう俺のせいなんだっていうのを打ち明けるシーンが、もう本当になんというか辛いところがやっぱありまして、でもやっぱ竹雄が来てくれたからちょっと本音が出たのかなっていうシーンがすごいいいんですけど、その後にお父さんが倒れたのは俺のせいだっていう砂川に、もう誰もそんなこと思ってない、俺もそんなこと思ってないっていうのを砂川に竹雄が言うんですけど、そのシーンでその誰もそんなこと思ってないって言われた時に、初めて砂川が泣くんですよね。その涙のシーンが初めてなんで、いつもクールで表情崩さないイケメンの砂川が初めてその親友に言われたことで涙して、で最終的には手術も成功してっていうところ、ここがもう本当に名シーンですね。何時間でも語れるぐらいの名シーンなんですけど、普段は砂川が竹雄を助けるっていうのがほとんどなんですけど、こういう竹雄のまっすぐさというかに砂川もやっぱこう助けられてるんだなっていう描写が、もう本当にほとんどは結構ねギャグアニメというか、その面白いところも多いんですけど、このシーンだけはもう本当感動が大きくて、俺物語好きの人ももちろんですし、見たことない人にもぜひちょっと見てもらいたいシーンかなと思いますんで、このシーンを選ばせていただきました。はい、というわけで今回のアニメシーンはですね、俺物語から、普段クールで、表情を崩さない砂川がですね、まっすぐな男を竹雄に勇気づけられて、涙するっていう友情のシーンをお届けさせていただきました。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野利和。彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー。もう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーの姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
放課後ティータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。それではですね、今回のテーマなんですけど、ポケモン好きなんですよ僕、すごい。なのであのポケモンの話したいんですけど、まあ、ゲームもすごい小さい頃からやってまして、もうすぐ新作が出るということで、バイオレットスカーレットでしたっけ、すごい楽しみにしてるんですけど、でもポケモンすごい好きなんですけど、3DS は持ってなくて、まあ、ちょっとカッコつけて買わなかったんですけど、なのでその 3DS の時に発売されたポケモンっていうのはこうちょっと全然詳しくないんですけど、世代で言うと何ですかね、ダイヤモンドパールとかで、アニメとかもポケモンすごい見てまして、アドバンスジェネレーションが個人的には一番ちょっと好きだったんで、今回ちょっとポケモンに関するジェネレーションギャップの話ちょっとさせていただきたいんですけども、この間仕事でなんかこう小学生の男の子とちょっと話す機会みたいなのがあったんですよ。それで結構興味あったんで、小学生って今何してんのかなと思って、休みの日とか何してるのってその男の子に聞いたら、すごいゲームが好きって言ってたんで、あ、ゲームやるな、何のゲーム好きなのって聞いたら、ポケモンが好きって言ってたんで、これめちゃくちゃ趣味合うじゃんと思って、なんか好きな、ね、ポケモンとかこう聞いてみようと思って、好きなポケモン何って聞いたら、最初ピカチュウってやっぱ答えてくれて、まあ王道だねと、これピカチュウはやっぱ好きだよねって思ったんですけど、やっぱちっちゃい子なんでこう一体じゃなくてもう何匹もバーって言ってくれて、次に答えてくれたのがエースバーンってポケモンなんですけど、多分これ最新のやつですよね、最新のポケモンで、で私もそのスイッチのポケモンはやってたんで、もうエースバーンもちろんこう知ってまして、あ、はいはい、新しいやつねと、甘く見られたもんだぜと思ってエースバーンの話とかもしてたんですけど、その次になんか好きなポケモンって言ってたのが、ラティアスってポケモンが好きってその男の子が言ってて、 おやおやと思ってね、ラティアスは多分僕の上の世代だと思うんですよ、ラティアス好きっていうのは。で、映画とかやってたのも多分2000年より前かなと思うんで、1900、いや分かんないですけど、多分僕より上の世代のポケモンが好きって言ってたんで、これなかなかこれ詳しいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとヒヤッとしましたけど、さすがにちょっと知ってるポケモンだったんで、あーいいよねラティアス可愛いよねみたいな話してたんですけど、その男の子が最後にあのメテノって言ったんですよ。これ知らんぞと思って、で、まあ、聞き間違いかなと思って、まあ、メタモンとかなんか違うポケモン言ってんのかなと思って一応聞き返して、なんてって聞いたんですけど、やっぱこうメテノって言われて、これやばい知らないわと思ったんですけど、多分これ 3DS の多分ポケモンだと思うんですよね、そのメテノっていうのが。で、本当に全く知らなくて、でもポケモン好きっていうのをこう、ね、男の子に言っちゃってたんで、ちょっと見えっ張りなところはちょっと出てしまって、知ってるふりしたんですよ。あーメテノね、可愛いよねっつって、で、その傾向的にもなんかこうピカチュウとかラティアスとかちょっと可愛いポケモン好きなんだろうなって思ったんで、ああいいよね可愛いよねそのポケモンってちょっと返したんですけど、すごい変な間が開いちゃいまして、でもその後も全然普通に会話続けてて、ポケモンの話バーって盛り上がって、で、そのままちょっとまあ男の子とはそのままバイバイしたんですけど、まあちょっとやっぱ悔しくて、そのポケモン知らなかったっていうのがすごい悔しくて、まあ、なんとか乗り切ったっていうね、ちょっとほっとした気持ちと、そのメテノを知らなかったちょっと自分がちょっと悔しくて、じゃあその少年とバイバイしてからメテノを検索したんですけど、もう可愛いねって言っときながらもう全然可愛くなくて、なんかほんとボロボロのなんか野球、なんかすごいメテノファンの人がいたらすごい申し訳ないんですけど、なんかボロボロのなんか野球ボールみたいな見た目のポケモンで、すごい本当こうなんか強豪野球部みたいな見た目で、それが最近なんかちょっと一番悔しくて、多分未だに男の子は多分僕的にはこのメテの知らないお兄ちゃんだとすごい思われてるのが今詳しいんで、まあ、ジェネレーションギャップすごい怖いなっていうのと、やっぱなんか 3DS なんか買ってゲームしようかなっていう気持ちにもなったんですけど、結構ジェネレーションギャップがそうですね、いろんな人と喋ること結構多いんで、知ってるお笑い芸人の人を知らない人とか、ポケモンもなんですけど、自分が小さかった頃有名だったのって結構今知られてないんだなっていう思うと、まあ悔しい反面ちょっと年取ったんだなっていう寂しさもありましたんで、ちょっとね若い子のなんかお勉強みたいのもしていけたらいいなって思ったこの頃でした。以上、放課後ティータイムのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。カイト先生の私立アニメ学園エンディングのお時間です。さて、ちょっとコーナーごとのまとめしていきましょうか。1個目が厳選アニメシーンということで、今回は俺物語、恋愛物ですね、紹介させていただきまして、まあそうですね、主人公竹雄と親友砂川の友情、まあ、恋愛物語なんですけどね、ちょっと個人的にグッときた2人の友情のシーン、紹介させていただきました。そして2個目のコーナー、放課後ティータイムトークではですね、ちょっと悔しかった思い出をちょっとポケモンとね、ジェネレーションギャップのお話で結構今でも引きずってますんでね、ほんと悔しかったんですけどね。はい、というわけで2回目放送無事ですかね、終わりましたけれども、未だにやっぱちょっとすごいですね、やっぱ緊張がすごくて、もう自分の声がもう震えてるのがわかりますね、やっぱり。 ちょっとね、次回ちょっと強制していきたいと思いますけどね、なんとか、はい、緊張しないように回数重ねていきたいなと思ってますけれども、まあ、あとは本当そうですね、熱中症だけちょっと自分もですし、ね、このご時世なんでちょっと体調だけねちょっと気をつけていきたいなと思ってますんで、また引き続きちょっとラジオの方も聞いていただけたら嬉しいです。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。それではカイド先生の私立アニメ学園第2回放送ですね、友情愛情俺物語、これにて終了です。ここまでのお相手は、高校時代竹雄に憧れていた DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。